トカゲ日記、森田です。秋のトカゲ祭り開催中です。前回からの続きで、ツシさんをお呼びしています。
転職する、
うん、
その辺の話をもうちょっとちゃんと、そう、トカゲ日記の方もまだ聞けてなかったんですけど、
はい、
どういった経緯があったんですか？
転職しようと思ったのは当時29、
はい、
かな、8かな、
うん、
くらいの時にそのパンのメーカーで働いていて、
はいはいはい、
でもう6年目か6年、うん、5年半ぐらい一つの部署で働いてたんですよね、
うん、
でもうなんか飽きたなみたいな感じになっていて、
はいはい、
でちょうど部署移動があったんですけど、私の部署移動の先で今の妻には出会うんですが、
あ、はい、
その部署移動のタイミングとかもろもろに、
はい、
なんかこうなんて言うんだろう、納得がいかなくて、
あ、
はい、で何なんだこの会社はっていうのでやめてやるわっていうのを半年間温め続け、転職先が決まったんで、もう一気に辞めますって言って辞めちゃったっていう感じですね。
あ、これよく他の方のコラボ会とかでも言われてますけど、行動力がすごいですよね、森田さんは。
行動
力、勇敢な、勇敢です。
うん、
ちょっとやっぱビビっちゃうんですよね、その、
はい、
なんか転職とかあれですね。自分も やったというか、最近ひしひしとふつふつとその会社への不満は募り続けてるんですけど、最近なんかかといってじゃあ自分は転職して何ができんだみたいな、ちょっとこういろいろ考えちゃって、
はい、
なかなかそんな思い切りに、はい、思い切れないみたいなところもあって、そうなんです。
なるほど。
その部署移動はちなみにもう全然なんというか有無を言わさずというか、自分の希望とかでも何でもなく移動だったんです。
全く何でもなかったですね。
あ、そうなんですね。
はい。
でも完全になんか、なんでしょうね、自分にあんまりこう向いてないというか、あんまりやりたい感じじゃない業務内容だった。
いや、多分、向いてはいたと思います。
あ、そうですか。
向いてはいた、
はい、
向いてはいたんですけど、なんていうかな、もうその言ってしまうと自分で言うのも変ですけど、
はい、
その移動した先の部署がそのパングループのですね、
はい、
おそらく営業の一番花形の仕事で、これ以上でかいプロジェクトというかでかい仕事が多分、はい、この会社にはないなっていう感じだったんですよ、本当に。
そうってことは逆に会社側からしたら、森田さんのこう頑張りを見て、彼ならそのこの部署、この会社の一番のその花形部署に行って活躍してくれるだろうみたいな感じで、
まあ、こいつは抜擢みたいな感じだったんです。やめないだろうし、まあ男が少なかったんで、
あ、そうなんです
ね。そうそうそう、なんで30前後の男って言ったら、ノリダぐらいしかいないか、しょうがないなぐらいの感じだったと思います。会社の目論みとしては、そこから多分また5年ぐらい働いて、グループ内のこう横のつながりを作って、また次別なキャリアみたいなのを考えてたのかなとは思いますけどね、今は分かんないですけど、
いや、なんか森田さんを失ってしまったことはあれですね、会社からしたら結構行かないでみたいな感じでしたか？
どうかな、あんまりその辺なんか止める人はいなかったですね。
あ、そうですか。
まあ決めたんならしょうがないねみたいな感じではありましたね。
転職された今ってもともとよりは結構楽しいですか、日々？
そうですね、楽しいかどうかって言われるとちょっと分かんないですけど、転職してよかったなと思いますね。
それはいいですね。自分も楽しく生きていきたいですね。
ジュさんはこう仕事に何を求めてるとかありますか？は
い、いやこれがもうよくわかんないんですよね。なんか何なんでしょうね私は。なんか本当に自分もよくわかん、自分という人間もよくわかんないので、
うんうん、
そうですね。どうしようって今なってます。
うんうん、
はい。でもなんか今機械を作る仕事しててですね。
はいはい。
はい。でそういうのは憧れはあるっちゃあるんですよ。で、
うん、
なんかそういうのに憧れてて、で実際憧れは叶ってるなと客観的には思うんですよ。よかったねっていう、こういう部署に行けてよかったねって思うんですけど、
うんうんうん、
まあ自分自身の設計するスキルもまだ不足してるんで、やっぱめっちゃ時間かかって自分が嫌になりますし、
うんうんうんうん、
でその設計者としてこう喜びを得られる瞬間に比べて、
うん、
それ以外のこう無造無造の雑務というか、
うんうん、
なんかあのがもっと9割5分ぐらいを占めてるんで、
うんうんうんうん、
なんかあのそうですね、なんか役職というか仕事のを書き出してみると、そのなんていうんですかね、設計者という仕事に対してはすごいいいじゃんって自分は思うんですけど、
は
い、なんか瞬間瞬間ですね、働いてる毎日日々はなんかしんどいというか、
うんうんうん、
なんか全然楽しくないなってなってて、あれって感じです。
なるほど、
うん、
そうですね。確かに仕事ってこう、うん、なんだろう、一言で言うと綺麗な仕事内容というか、はい、
うん、
説明すると綺麗な話が多いですけど、
あ、そうですよね、うん、
実際やってる側ってね、社内の調整だったりとか、
いや本当ですね、
ね、その例えばパンを作る話で例えちゃうと、
はい、
このパンを作るためにどういう生産ラインでどういう原料で何人必要でみたいな調整を全部やんなきゃいけないんですけど、
は
い、そういうなんか実はこう開発する人たちって開発するだけじゃなくて、ね、全体像のことも考えながらやんなきゃいけないっていう大変さはありますよねっていう、勝手に共感するんですけど、
本当にそうだ、調整っていう言葉に凝縮されてる、うん、なんかこう何でしょうね、何でも調整って言ったらそれにこう集約されますけど、
うん、
なんかもうめっちゃ大変ですよね、調整って。なんか、うん、なんだろうな、人に気使ったり、
うん
うんうん、そうですね、人に気使ったりがやっぱ多いです、
うんうんうん、
はい、失礼がないようにとか、
うん
うん、あとはなんだろうな、うん、あとなんかこれはその、まあ、まだ下っ端なんで私は、
うんうん、
その自分自身これをやれって言われて、
うん、
なんかこうあんま納得してないけど、これって何のためやるんですかともなかなか言えず、
うんうん、
まあとりあえず言われたからやりますけどみたいなってやってて、
うん、
でそれはその他の部署っていうかにお願い事しないといけなかったりしますけど、
はいはい、うん、
これをやりたいんですって言ってこう説明して、いやこれ何のためやるのってなった時に、
うん、
いやまあ、 あの別に私はこれをやりたいわけではないですけどみたいな、でそこがそのなんかちゃんと納得できてないからこそ、
うん、
うまく説明できなかったりして、
うんうんうん、
なんかいや何のためやるのかまず自分がちゃんと分かっとけやみたいな、
うんうん、
本当にその通りなんですけど、
うん
うん、難しいなって
思います、うんうんうん、確かに。
やらされてるだけなんですけど、
うん、
ちゃんと主体性をそこに持ってないとダメっていうところがなんかこう、うん、難しいことを要求されてるなって思って、
うんうんうん
うん、
確かにそう
っ
すね。
はい、
辻さんって今おいくつなんでしたっけ？
ですね、今年、今26なんですけど、
うん、
3月生まれ、あ、そう3月生まれ一緒だなと思って途中聞いてて、はい
はい、
あのそう3月生まれ、3月で27歳になる年ですね。
なるほどなるほど、
次の3月、はい、
はいはい、
会社としては3年目ですね。
うんうんうん、いや3年目って大変だと思うんですよ。
ああ、そうですか。
社会人2年目3年目が大変でしたね私は。
うん、
はい、別にまだ私7年目8年8年目とかなんで大したことないですけど、2、3年目がしんどかったのは私も覚えてます。
うん、
うん、
逆に今こうやってその7年目、うん、8年目になってくると、
はい、
やっぱだいぶ楽にはなってきますか？その頃に比べたら。
そうですね。私の場合は、まあ、転職して3年目っていう段階ですけど、まあ、前職の2、3年目の時よりは全然仕事を把握する力というか、何をしてこの仕事を通すかという流れとか、なんか進め方とかもわかるんで、ね、その本当に最初新卒からの2、3年目って時よりは全然楽な気がしますね。
いや、そうなりたいですね。早く。
結構気遣いますよね、いろんな
そう
人
で
に
すね。
ね。
でも、そっか、いいですね。有田さんは今、結構、ストレスフリーというか、割と楽しく、
まあ今
平穏な暮らし。
妻いないんでね、ストレスフリーですよとか言って怒られちゃうな、妻だけじゃなくていろんな人に怒られちゃう
いや、でもそこも自分も気になってて、そうですね、自分もなんか一緒に住んだことないので、なんかそうですね、こう一緒にいることがちょっとしんどくなることもあるんだろうなと思いながら、一人の方がやっぱ気楽に生きていけるだろうなとか思っちゃいますね。そうなんだろう
そう
なっ
です
ていう。
ね。私は全然こう一人ウェルカム、一人時間ウェルカムなんで、こうほっとかれるのが逆に好きなんですよ。で、私の妻がこう、なんて言ったらいいかな、まあ休日どっちかぐらいは一緒に過ごそうよっていうスタンスなので、まあそれはそちらに譲りつつ、平日の夜とかはもう勝手にいろんなことを離れたところでいろいろやってるって感じですね。
じゃあ、割とメリハリというか、そっか、平日、土日はまあ、土日どっちかは一緒にいて、
そうですそうで
そっか、
す。
平日は一人の時間みたいな。同じ家の中でもそういうのがちゃんとできてるというか、切り分けれてる感じです。
そうですね。
いいですね。ちょっと、想像がまだついてないんで、自分も。
確か
なんか自分も一応言ってはいるんですけど、自分も一人が結構好きな人間なんで、頼みますみたいな。ちょっと、
そうそう、やっぱり最初肝心だなと思うんで、そう、ちょっと俺一人で出かけてくるわとか言って、ズーさんが 私はみたいな、あ、ごめん、今日はちょっとマジ一人でみたいな、どこ行くのって言わ
そう
れたら、
です
それちゃんと報告するからとか言って
ね。
ねえ、
いや、なんかで自分、そうですね、一人時間がじゃあどんぐらいあれば満足するのかもよくわかんないん
なる
で、
ほどね。
こいつずっと一人やんけってなったら申し訳ないなって思うし、まあ、怖いですね。まあ、どうなるか、来年一緒に住み始めて、どうなるかお楽しみというと
そう
ころ
で
です す
ね。一人語りの方で、ちょっと楽しみにしてま
確か
す
に、
わ。
動向をちょっと、お伝えしていければと思
です
います。
ね。そうか。私も絶対一人の時間がないと、イライラしちゃうからな。ですね。
どういうことしてますか？ちなみに趣味というか一人の時って、鳥田さん自身もですし、奥さんとかって、なんかどういうことをするのが好きとかあるんですか？
私の場合は、読書してるか、ポッドキャスト編集したり聞いたりしてるか、ギター弾いてるか、
いいですね。
レザークラフトしてるかのどれかだと思います。
いや、なんかおしゃれな生活です
そうでもないですよ
ね。そう、レザークラフトもインスタ見てたりとか、
ありがとうございます。
レザークラフト回も聞いて、なんかすごい、これもまた行動力だなと思って。いいです
っていう感じです
ね。
ね。で、私がそうやって、まあ、結婚する前から一緒に同棲はしていたので、そういう人間だっていうのも分かった上で一緒にいてくれるので、普通に今話しかけないでとか言いますからね。
いや、いい関係性ですね。
なんで諦めて あの妻は妻でネットフリックス見たりとか、
ああはいはい、
うん、英会話やったりとか、
うん、
なんかそういうことやってましたね。
あ、模索していきたいと思います私
も、
うん
うん、水内さんは趣味は 何、はい、何あるんですか一人の時。
ですね、なんか最近だんだん増えてきて、
うんうんうん、
去年からカメラを始めまして、うん、そうですね、カメラは一つ
アイコンになってますね。
はい、ちょっとそうなんですよ、
うん、
やっていきたいなという思いを、
うんうんうん、
まだ引きこもり、うん、脱引きこもりのためにカメラを買って、
うんうん、
でそしたらなんかちょっとカメラオタクみたいになりつつあるみたいな感じです、
うんうん
うん、であとはゴルフをもう今年始めました。
へ
え、はい、会社の同期とよく行って、全然上達しないんで、はい、もう心折れかけですけど、
うんうんうん、
ゴルフやってたり、あとはですね、ラジオもめっちゃ聞いてたり、
うん、
でゲームも結構やったり、
うんうんうん、
これはもう昔からちょこちょこやったりとかですね、うん、だから最近はだからあのラジオポッドキャスト聞きながらスプラトゥーンしたいみたいな感じ。
いいですね、
まあいいです、はい、楽しいなって感じですね、うん、であとは、まあ、映画とかドラマとか、
うん、
細々と見るぐらいというか、うん、まあ、もう何でしょうね、うん、面白みのない人間です。
いやいやいやいや、
もうオーソドックスなことばかり
してます。いやいや、いいじゃないですかなんかあれですよね、あのなんだっけ、2人でやってる方のラジオでは、
はいはいはい、
007の話とかされてましたよね。
はい、そうなんですよ、ありがとうございます、うん、すいません、そう、それあれ私の方が編集サボってちょっとあの更新が滞ってるんです、うんあと7回分ぐらい確かに、ね、
めっちゃ長いじゃないですか。
残っちゃってます。はい。ちょっとやばいです。編集を、はい。
いやいやいや。
相方に任せてばかりで、ちょっと、
うん。うん。いいですね。
そうですね。うん。そんな日々です。
うんうんうんうん。でもなんか一緒にできそうなこともいっぱいありますね、それ。
そうですね、はい。
ね、
カメラとかは向こうも自分より前からやってて。
うんうんうん。
あ、そんなオタク、はい。そんなオタク感はないんで、なんか自分の方がこう、うん、なんでしょうね。知識でマウント取っちゃうみたいな方が最近あるんで、
うん、
気をつけんとなって感じで、うん、一緒にお散歩行ったりとか、
はいはい、カメラ持って、
あ、いいっすね、うん、はい、いいっすね。そう、典田さんもカメラ最近買ったんです
よ。そう最近買って、
いいなと思って、はい、
はい、
アルファ6400
です。そうそう、よく覚えてますね。
あ、はい、あの私の知り合いもそれ持ってて、はい、いいですよね、いいですよね、というか、はい、APS-C で、私も
そう
富士フィルムのやつと同じセンサーサイズのやつで、
うんうん
うん、はい、いいですねって感じです。
ありがとうございます。そうなんですよね、はい、そう、ずしさんとカメラの話もしたいなって思いながら今日は来てたんですけど、
はい、嬉しいです。はい、
ちょっとそっちの方に話を振ってもいいですか。
あ、もちろんですよ。はい、
富士さんはなんでカメラ買ったんです。
ですね、あのもともと、
うん、
そのそうですね、彼女がカメラやってた時は全然こう興味示してなかったんですけど、うんうんうん、会社入って去年部署移動もあって、その機械を設計する部署に行ったんですけど、
うんうん、
そこで結構その設備の中でなんていうか工業用カメラみたいな、産業用カメラみたいなの使ったりするんですね、
うんうんうん、
で僕の仲いい先輩が、まあ、そのカメラ、まあ、そうやって設備でも使うし、
はい、
趣味でもカメラやってるみたいな人がいて、でなんかその趣味でカメラやってるといろいろレンズの型式とか、
はい、
あのなんかワーキングディスタンスがとかこう焦点距離がとかいろいろこういうのも、うんうんうん、あのなんか分かりやすいよとか、センサーサイズがとかも、うんうん、なんかこう知識がどっちでも使えるからいいよみたいな言ってて、
うんうん、
ええー、と思って、でなんかそっからちょっと調べ出して一眼の話っていうか、うんうんうん、そしたらその富士フィルムのカメラめっちゃデザインがこうクラシックな感じでデザインしてて、うんうん、
確かにな
んかすごいいいなってなって、
うんうん、
衝動買いみたいな感じで買ってみました、
ね、
で無事ハマってますね今。
ねえ、
うん。
何のカメラ持ってるんです？
ですね、富士フィルム の、 あの XE4 っていう機種なんですけど。
XE4。
はい。
おお、可愛い。
そうなんですよ、可愛いですよねこれ。
はい。すごいなんかシンプルですね。
そうです、はい。
へ
え。見た目がシンプルでいいですね。
うんうんうん、うん、
そう。富士フィルム全体的になんか。見た目がこうちょっと昔っぽい感じ、
ね、昔っぽい感じの、
はい、であと惹かれたのがその、
うん、
サイズ的にそのまさにアルファ6400と同じ、こう APS-C センサーっていう、
うんうん
うん、フルサイズとの1段階下のサイズのセンサー、
少し小さめのね、
はい、
あのセンサー
なので あのレンズも本体も結構ちっちゃくて、うん、持ち運びが比較的しやすいですね。で、富士フィルムのいいとこは、あの他のメーカーとかはその APS-C は割とそのエントリー機種みたいな感じ、
うん、
で、まあ、フルサイズがやっぱこう上級者モデルじゃないですけど、
うん、
こうガチ勢向けみたいな感じ で、
そうです、ね、
結構住み分けがされてますけど、
富士、ね、
はい、フィルムはそのもう APS-C がメインなんですよね。フルサイズラインナップとかが別にあるわけじゃなくてみたいな感じで、
うんうんうんうん、
ってことで、なんかその富士フィルム使いはまあみんなもう APS-C しかないというか、一応なんかさらにフルサイズよりでかいセンサーの GFX っていう10番センサーっていうやつを積んでるのもあるんですけど、あっちはもうなんかあれはもう世界が違いすぎてまあなんかちょっとガチ勢すぎるっていうことで、まあ基本みんなもう APS-C っていうことで、なんでしょうね、メーカー側ももう APS-C 全集中みたいな感じでやってくれてるっていうのもあって、すごいなんでしょうね、信頼できるって言ったら
いい
です
けど、はいはいはい、
うん、そういう魅力があります。
なるほどなるほど、
はい、
実際どうですか、使ってて。
使っててなんか持ち歩きたくなるというか、
うんうんうん、
なんかはい、すごい。ただまあ最近そうですね、引きこもってるというか、はい、ちょっとあんまお出かけできてないんで、
なるほど、写真撮れてないって感じなんですね、うん、
はい、
うんうんうん、
楽しいですね。
いや私もそうなんですよ、そのカメラ選ぶにあたって、うん、
はい、
まずは持ち運びのしやすさ、
うんうん、
持ってきたくないってなっちゃうと、
うんうん、
こう買った意味なくなっちゃうんで。
そうなんですよ、はい、
そうそう、なんでとりあえずはもう持っていきやすさを軸に選びましたね、
うん
うんうん、
いや素晴らしいと思います。
でそうなんですよね。でまあもろもろを考えて、たまたま安かった α6400 っていう、うん、何も考えてないじゃんっていう。
いや、いいと思います。私も APS-C 推しなので、
うんうんうん、
はい、いいと思います。ひいき、ひいきです。
いいですよね。
うん、でなんかこう、それこそあのプライリストさんとの話でも出てきましたけど、うんうん、
はい、
なんかこう、レンズとかもこだわり、たくなっちゃうというか、
うんうんうん
うん、自分も別にそんなにめっちゃこだわってる方じゃないですけど、
はい、
あのなんか中華レンズって言って、
うん、
割と中国製の安いマニュアルフォーカスのレンズとかもあったりとかして、うんうんうんうん、特に、まあ、ソニーの E マウントとかはもう人気だからですね、だいたいちゃんとラインナップ用意されてると思って、
うんうんうんうん、
結構選択肢も多くて楽しいと思います、
うんうんうん、ありがとうございます、
はい、そうなんですよ。確かズームレンズを買われたんですよね。
ズームレンズ買ったというよりも、
はい、
ズーム付きの、そうです、それもセットのって感じですね、はいは
い
は
い、うん、
はい、
いやなんか自分もそんな偉そうに言うほどのあれではないですけど、
うんうんうん、
単焦点レンズもやっぱ楽しさがあってですね、
いや不便ですけど、単焦点いいっすよね、
はい、いい
っ
す、はい、
いや欲しいなと思う。
アマゾンでなんか1万円ぐらいで本当中華レンズの単焦点のマニュアルフォーカスのレンズとか売ってるんで、
うんうんうん、
すごい楽しいです。
へえ、
うん、
いいな、
はい、
ちょっとあの私の場合はその持ち運びって言いつつですね、
はい、
その大義名分としては、
はいはい、
レザークラフトを作った作品を撮影するためなんですよ、
うんうん、
なんでなんていうのかな、とりあえず作品を作んないと写真が撮れないっていう
あのいいですね、そうそうそ
うっていうね、
はい、
最近作ってない。
プライリストさんのインスタというか、あの、
うんうん、
物撮りめっちゃ綺麗です
よ、ね、うん、めちゃくちゃ綺麗、
はい、確かにああいうの憧れますね。
ね、
うん、こう自分の別の趣味と結びつけてるの
がいいですね、ですね、
カメラ、
そうですね、
そう、カメラってそれがいいですよ、
ね、うんうんうんうん、
あ、で自分もあとキャンプとかも本当は行きたいなっていう思いつつ、うん、
はいはいはい、
去年からぼちぼちこう道具だけ集めつつ、まだあの実行に移してないっていう、
はい、
そんな感じでキャンプとカメラとかもなんかすごい親和性高
い、うん、いやいいっすよ絶対、うんうん、
という、はい、憧れだけ抱きながら日々生きてます、
ね、なるほどなるほど、
うん、
いいですね。なんか逆にカメラから始まるような趣味って感じですね、はい、その流れでいくと ね、
う
ね、
うん、
じゃあその旅行とかも行くんですか。
あ、旅行も好きではあるはずですね、
うんうんうん、
でもなんか自分で企画したことあんまないんで、な
ん
か、
うんうんうんうん、
好きを名乗っていいのかわかんないですけど、好きは好きです、
ね。その彼女さんとどっか一緒に行ったりとかは。
そうですね、なんかいろいろぼちぼち行ったりはしてましたね、
うんうんうん、
最近は行けてないですけど、
うん、
そう最近は結局どっちか、片方が福岡行くか片方が愛知来るかみたいなぐらいしかしてなくて、
うんうんうん、
そうですね、どこも行けてないです、ね、
なるほど、
いいです、旅行も行きたいですね、
一緒に住んだら、うん、ちょっと落ち着いたらどっか行こうよみたいな話になるかもしれないですね、
う
ん
うん、そうですね、
はい、ぜひその時はあの横浜来てください。
あ、横浜いいですよね。横浜はあの、うん、いとこが住んでてますね、はい、好きですというか、はい、就活の時に久しぶりに遊びに行きました
ね、うん、なるほどなるほど、
はい、
いいですね、
いいですね、赤レンガとかなんかすごい
綺麗で、そうそうそう、綺麗なとこもあるし、うん、
中華街もなんか楽しいですよ、
うんうんうん、
うん、っていうもうなんかオーソドックスなとこしか知らない
ですけど、いやいやいや、そこさえ行けばもう横浜十分ですから
、うん、
そうそうそう、なんかね、ぜひぜひ奥さんにも、はい、奥さんというか彼女さんにも、
うん、
ちょっと横浜行ってのりださんに会いに行こうみたいな、
は
い、
あ、本当そう、
企画を立ててください、ずうずうしい
いやいや、会いに行きます、
いや、ぜひぜひ、いつでも、はい、はい、って感じですね、
いいですね、樋口塾生の人とリアルで会ったことはもちろんまだなくて、
うんうんうんうん、
はい、確かになんかあるといいですね、そう、ここに行ったらここに誰々がいるとか、なんかあるのいいです、
うん、日本各地にいますよ、
うんうん、
東北はねあんまりないんだけども、
うん、
そうですね、北海道誰かいたかな、塾生じゃない人も、
はいはい、
そうですね、基地の完全人間ランド界隈の人も含めるとかなりいろんなところにいろんな人がいるんで、
うん、いやすごいです
ね、うん、ですね、
でそれで、それで言うとというか、
うん、
あの名古屋ポッドキャストさんのお二人、
うんうん、
樋口塾、
ミキさんかな、
はい、あ、そうです、うんうんうん、ミキさんは樋口塾の方です、
ね、そうですね、
あの最近ちょっと DM で交流したらですね、うん、そのあれ男性の方、
うんうん、
やべ、名前がちょっと直哉さんでした、確か
に、だ
ったかな、直哉さんって言った、うん、がなんかめちゃくちゃあの私、はい、近しいところにいらっしゃるというか、はい、
距離的に、
距離的にもそうですし、そうですね、会社的にも結構グループ的なという か、
は
い、なんかですね、すごいマジかってなってですね、
うんうんうん、
ちょっといつかお会いしてみたいな
と思います。ああ、いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか。
はい。なんか面白いですね、こういうの。
ねえ、面白いですよね、うん。なんかいろんなつながりがあって。
うん、うん。
ね
え。いや、なんかインターネットでこうやって会った人と交流するみたいなのを、
うん、
この年まで全然したことなかったんですけど、
うんうんうん、
ツイッターは鍵やかでしたし、
うんうんうん
うん、なんか新鮮な気持ちですね、
ずっと
最近、
うんうんうん、確かに確かに、
結構やられてきましたか、こういうの、
あの対面で会うってやつですか、
はい、なんかインターネットとリアルが融合するみたいな
あ、いや、樋口塾入ってからじゃないですかね、
うん、ちょっとすごい不思議な感覚ですね。
ねえ、いや、はい、特にそういうオフ会に行くとか、
うん、
対面で会うっていう、オンラインからオフラインに行くっていうのも確かに特殊なんですけど、うん、やっぱりポッドキャストやってる土台っていうのは全然違いますね。おそらく
人柄を知ってるからでかいですよね、
うん、やっぱ、
うん、
始めましただけどやっと会えましたねみたいな、
うんうん、
はい、奥さんどうですかみたいな、ね、急になんか切り込んだ話もできるし、
うんうん
うん、
いやでもそっか、なんか今思えばというかバンドとかでた人って、
うん、
大学生の時からこう人前に出るっていう訓練をやってるようなもんですよね、
うん、
そういえば、
そうですね、そうですね、
すごいですよね、
うん、
なんか自分は大学時代マジでずっと引きこもってたんですで、なんかもう何にもしてなかったんで、
うん、
そうですね、今思えば軽音の人たちすごって思って、そうですね、というかこういう、そうですね、なんかイベントで前に 舞台に立ってやってた人たち、
うん、
落語とかもでもそうですけど、うんうんうんうん、すごいですね。
そうですね、うん、結構マイク慣れはしたんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、その時に、
はいはい、
だいぶ。
じゃあこのノリダさんの落ち着きはやっぱそういった経験から、うん、醸し出されてるんで
しょう。そうかもしれない、はい、100人であろうと、はいはい、そうですね、うんうん、100人だろうと500人だろうと、
そうですよね、
あんまり緊張はしないです
ね。そうですよね、もうなんか板に立ってきてるから、
うん、なのかわかんないですけど、緊張する時もあります、もちろん、
うん
うん、
いや自分だからこういうのやってきてないがゆえに、うん、まあそうですね、ポッドキャストも普通に緊張しますし、
うんうんうん、
あとあの普通に打ち合わせとかも緊張しますし、会社の、
うんうん
うん、なんか自分がメインでこう進行していかないといけない打ち合わせとかもなんか全然グダグダしちゃうんで、
うんうんうん、
緊張しすぎて、なんかそっか、そういう経験素晴らしいです、
ね、いやーどうですかね、私も、うん、あのスピーカーとして立つのはいいんですけど、
うんうん、
こう質問者とか、なんか意見を述べてくださいみたいな、こうメインにがいてこうサブでなんか喋んなきゃいけないとかいうのはめちゃくちゃ苦手なんですよ。
あ、そうなんです。
はい、立つよって分かってたら、あなたマイク持つよって分かってたら緊張はあんまりしないんですけど、
逆に
急にノリダさんどう思いますかみたいに言われたら、いや別に何にもないなみたいな。
あ、確かに急に振られると困ります。
そうそう、うん、そういうのはすごい苦手ですよね、うんうん、めちゃくちゃドキドキしますね。
ああ、
うん、
いやまあでもみんなそうですね、確かにみんなそうですね、急に振られると困ります
ね。
うん、いやまあ、自分はどっちも困る人ちょっとせめてそうです、ね、メインスピーカー慣れはしていきたい
です、うんうんうんうん、そうですね、確かに。実は大学時代何してたんですか？
大学時代本当に何もしてなくて、
はい、
あの一瞬だけあのワンダーフォーゲル部っていうですね、
うん、
あの登山とか。ワンダーフォーゲル部って、ワンダーフォーゲルってなんか知りませんか？
なんか聞いたことはあるけど何にもイメージ知ってきてない
です。自分もですね、確かに。じゃあ何なのかって言われるとうまく言えないドイツ語、ドイツ語かなんかで、なんだっけ、渡り鳥みたいな感じの意味だった気がするんですけど、うんうんうん、どっちも違ったらすみません。で、あの、なんでしょうね、そういうワンダーフォーゲル部っていうのが大学のサークルというか部活にあって、
うんうん、
まあいい、本当山登りしたり、
うん、
こう旅したりとか、
うん、
自転車でこう、そうですね、旅したり、
うん、
とにかくいろいろやる部活です
ね、うん、めっちゃアウトドアじゃないですか。
そうです、う
ん、
めっちゃアウトドア。それはですね、あの高校の仲良かった友達に誘われて一緒やろうみたいな、
うん、
そいつはもともと山岳部だ、登山部が高校でやってたんで、僕、
うん、
登山ガチ勢なんですけど、
うん、
自分は全然ですけど、まあ、あのそいつが入るならじゃあ入ろうかなで入って、うん、道具だけ中途半端に買って、であのただなんかしんどすぎて練習とか、
うん、
練習とかの筋トレみたいなのあるんですよ、
うん、
しんどすぎて、あとなんか当時キャンパスから大学まで実家から通ってた時期があったんですよ、うん、2年間ぐらい、あの遠すぎて、
うん、
なんか休みの日の練習とかもちょっと行くのだるすぎてですね。でフェードアウトというか、
あ、なるほどなるほど、
強制力ないんでですね、まあ、当然、うんうんうん、あの自分は強制力がないと何もできない人間、
うん、
まあ、あってもあんま何もできないです、ね、うん、フェードアウトしちゃいまして、
うんうんうん、
それ以降はもう本当に何も部活とかはせず、
うん、
まあ、かろうじて塾講師のアルバイトだけ、まあ、
うんうんうん、
ちょびちょびやって、あとはただ大学と家の往復、
うん、
授業もなんかまあなんとかなんとか乗り切りつつみたいな、
うんうんうんうん、
はい、しょうもない日々ですね。で家でゲームして
る。なるほど、
もう引きこもり大学生してました、
ね、いいですね、なんか鉄板の大学生って感じ。
そうですね、ダメな方の
鉄板、ね、いやいやいや、
よくあるよくある、
よく、ね、よくある大学生って感じ、
うん、本当そうですね。
ワンダーフォーゲル部、
はい、はい、
うん、
ちゃんとやっときゃよかった、よかったっていうことも、あの時はちゃんとやれない、
うん、
そうですね、あれが私の結局素の自分っていうか、
うん、
そうですね、うん
うん、
それは理想はあれですね、ちゃんとああいうのでアウトドアスキルを身につけたかったですけど、
うんうんうん、
そんな結局、はい、無理でしたね、
うんうんうん、
私の、うん、現実は無理でした、
ね、うーん、なるほどなるほど、
うん、 とまあ言い訳すると、
うん、
普通になんか大学ってもうなんか自分のキャパが少なすぎて、
うん、
なんか日々授業出てレポート書いてテスト乗り切ってみたいなだけで、
うん、
十分しんどかったなっていう、そこプラスアルファで部活サークルやれてる人マジでキャパすげえって思います。
ちなみに何学部だったんですか？
ですね、工学部のなんか機械工学みたいなやつですね。
なんかすごい課題とか多そうですね。
多いですね、本当に多いですね。いや、しかもなんか、うん、変な製図とか、
うんうんうん、
手書きで製図やってたんですよ、うちは。なんか時代錯誤なんですけど、もうなんか、まあ、それにかまけてですね、はい、逆にちゃんとしたなんか、
うん、
大学ザ大学生活みたいなことは全くせず、
なるほど、
はい、灰色の日々
いやいやいや、
うん、あ、でせめてそうですね、あの大学3年生の時に今のそうです、ね、婚約した方とお付き合い始めてから、
うん、はい、
やっとなんかまともな人生になり、なった気がします。お、はい、
いいですね。
救われましたね。
救われてますね、
はい、灰色の日々にあの、うん、色がつきました。
なるほどなるほど秋のトカゲ祭り第8回目は寿司さんでした。ゲストに来ていただきありがとうございました。ツイッター、ディスコードでご感想いただけますと幸いです。ではまた次回お楽しみに。ノリダーでした。